こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう2月もう終わりですね、長山さん。
もう終わっちゃいますね。
はい。
早い。
ね、もう毎年言ってるけど、あっという間ですね。なんか2月、祝日が2日あって、たのかな、
うん、
3連休と火曜日が祝日で、もともとね、28日しかないのに、なんか、休みが多かった感じがしますけどね。
増えたんですかね、休みが。
増えたのか。確かに。
天皇誕生日的な？
確かに確かに。なんか、馴染みがっていうか、なんかあんまりまだこう、体にこう。
減った感じしますもんね、なんかね。
そう。ありがたいんですよね。
2月はね。
なんか働いてるとどうしてもね、こう、こう普通の日が減ってんな、みたいな感じがありますけどね。だから長山さんはなんか最近体調を崩されてたんですか？
いやー、そうなんですよね。なんかね、うん、先週、ん？これ撮ってるのは、だからまあ今日曜日か。だから今週の平日のど真ん中かな、水曜日にいきなり、朝から体調ちょっと悪いなと思って、その前日とかは普通に走ったりとかして元気だったんですけども、朝起きてなんか走る気力が湧かないし、なんとなくこう胃腸の調子が悪いし、
あら、
今日はもう走るの、まあ無理して走る必要ないしやめとこうと思って、いたらお腹下して、で仕事してたんですけども、倦怠感がすごい、体がだるい感じがすごく強くなっちゃって、メール読んでもミーティング出てても、こう、なんですかね、体がしんどくて、言ってることはもう理解できないみたいな感じなんですよね。で、これはちょっと多分もうダメだなと思って、
はいはいはい。
で、お昼休みあたりにちょっと寝て起きたらもう熱が出ちゃってて、36度、36度じゃない、38度。
あ、結構出てますね。
普通に出てたんで、もう午後はちょっと休業だと思って、各所連絡をしてちょっとお休みますというふうにさせてもらって、もうその日は、うなされて寝ておりました。
それはもうお疲れ様です。大変だ、これは、う
ん。先週配信したエピソードも、編集はほぼ前日に終わってたんですけども、最後ちょっと調整して書き出して、っていうのにすげえ時間かかって。
なるほど。
もういつもだったらペペペってやってるようなことを、ああ、しんどいっつって。
ああ。
なるほど、ね。っていう感じでやって、それを最後にバタリとまた寝て、っていう感じでしたね。でも、ただ次の日起きたら、もう熱は下がってるし、全然昨日と昨日と様子と違って、もう、普通に、まあ、仕事もできるし、っていう感じだったので、その日はもう、回復して、普通に仕事をし、その次の日はもう、5キロぐらいは走るんだろうって感じだったんで、その次の日から走ってました。
すごいっすね。
ので、1日だけ熱がパーンって出て、その次の日からもう、下がって、もう、
走って。
治ったって。
長山さん若いっすね、体がね。なんか、その熱が一日だけパーンって出ること、まあなくはないですけど、まあやっぱその翌日に走れるっていうのはやっぱ、
翌日ね。
なんかでも、
翌日ね。
翌々日でも、まあすごいっすね。ちゃんとこう、回復力があるじゃないですか、体に。弾力がある気がするな。
なんか、その前の週にね、下の子がちょっと、調子悪くて、家で吐いちゃったんですよね。で、それの処理を結構僕の方でいろいろやってたのもあったから、まあ、ちょっと僕もなんかお腹壊したりしてたから、もしかすると胃腸系の風邪が子供からやってきて、
はい。
で、僕もなんかちょっと、今週ぐらいまで忙しかったので、ちょっとその辺の疲れと、こう、ちょうど、なんか、マッチしちゃったのかな、重なっちゃったのかな、みたいな。
ありそうですね、その。
タイミングかな、って感じでしたね。だから、 その前の週とか結構長距離走ってたんで、
うんうんうん、
それをやんなかったりとか、うん、してたらもしかしたら何もなかったかもしれないしとか、いろいろ思うことはあるけど、まあ、そんなに大変でもなかったので。
なるほど。
もうとにかくね、熱が出たなと思ったら僕は、なんかとにかくその、まだ上がりきんないうちにたくさん飯を食うようにしていて。
そのエネルギーを摂取しておくと。
そうそうそう。
うん、
そう、なんかゼリー飲料と、
うんうんうんうん、
ポカリスエットと、あとカロリーメイト。あれが1本100キロカロリーだから、1箱食べると400キロカロリー取れるんですけども。
ほうほうほうほう。
だから結構カロリー高いんですけど、あれ。
うんうんうん。
うん。なんでそれをパクパクパクパク食べて、ポカリスエットに流し込んで、
ほうほう。
うん、であと、あとはひたすら寝るみたいな
感じ。ああ、なるほどね。
を最近は風邪になると出るって感じですかね。まあ、あんま風邪になるひかないはひかないんですけど。
なんかそういうのはあるといいですね。僕もなんか最近体が冷えると調子が崩れるんで。
ああ、うんうんうんうん、
ね。なんかすぐ温めるみたいなね、感じのことをしてますけど。
うん、
あ、でも今はもう体調は大丈夫なんですかね。
もう大丈夫です。今日もね、もう大丈夫、あの山走ってきました。
大丈夫ですの。バロメーターが山走ってきたんですね。ああ、なるほど、なるほど。
うん、やっぱり走ったりとか筋トレしてると、
うんうん、
特にだから調子が悪い前日も、そのスクワットをした時に全然今まで上がってた重量のスクワットが上がらなかったんですよ。
うんうんうんうん、うん。
で、集中が全然できてないのかなと思って、ちょっと謎だなと思ったけど、その次の日になんか熱出たんで、もしかしたらそういう、ところと相関があったりとかすんのかなとかっていうのもちょっとちらっと思ったりはしましたけどね。その、で走る時もやっぱり脈拍が上がりやすかったりすると、やっぱり体調悪いなって感じがあったりとかもするんで、はいはいはい、なんかコンスタントに体を動かしてると、そういうのがちょっと敏感にはなるはなるなって気はしますね。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、回復もやっぱり回復ってクリスさん言ってたけど、
うん、
回復するのも、なのか、走る、ことのうちみたいなふうによく言われるんですけども、
うんうんうん、
っていうふうな感じなんで、まあ、こういかに効率よく回復するかみたいなのも結構気を使ったりとかすることもあるので、なんかそれでこう回復がしてないなとかっていう感覚とかも割とバロメーターとしてはありそうだなって、
うん、まあまあちょっとなんだかんだ言っても我々も年ですから、ちょっとね体をいたわりながら、ね、
そうそう、長引かなくてよかったなとは思うんですけどね、ちょっと気をつけて、
はい、
いきたいもんです
わね。はい。わかりました。僕の方はですね、ちょっとトピックが2つぐらい、まあちっちゃいのと中くらいのやつあるんですけど、ですね、まあ1つはまあまあ大した話じゃないんですけど、元会社のスタッフの方で、別の会社に行かれた方がですね、なんかこう、プライベートで音楽活動をされていまして、
うん。
まあベースを弾かれるんですよ。ウッドベースっていうんですかね。うん、で、
かっこいいね、ウッドベース。
かっこいいですよね。
あの、エレキじゃなくて、あの、でかいやつでしょ？
でかいやつ。
抱え込むやつでしょ？
うん、あ、そうそうそうそう、かっこいいんですよね。
うん。
その方が、若い、まだ学生なのかな？大学、今度就職って言ってたから、大学生の女性シンガーの方を、
うん、
まあサポートというか、まあその音楽活動を手伝ってるみたいな感じで。そのアーティストの活動としては、その女性、アーティスト、お名前が橋本ねねさんっていうのかなっていうアーティスト名で、一応ライブとかやられてるんですけど、その、ね、スタッフの方も一応この横に立って、まあ、二人で、ツーマンでやってるですよ。ライブ活動とか。まあ、でも、まあ、その橋本ねねさんだけでやってることもあるようなことも言ってたんで、まあ、まあ、本当にサポートって感じなんですよね。で、まあ、その、今回関西ツアーをしますっていうことで、京都と大阪で、ライブをしますと。その、うん、それも、まあ、対バンっていうんですかね、ツーマンというか、ツーマンっていうのかな、対バンっていうんですか、その、まあ、もともとあるそのライブの、ゲストとしてこう参加するみたいな、感じで来ます、
うんうん
うん。で、京都に来るっていうのは、情報を聞きまして、ちょっと行ってきたんですよね。私もちょっと聞いてみたいと思って。で、それがですね、京都の、僕も初めて知ったんですけど、カフェ、天宮松井食堂。天宮っていうのは、天国の天って漢字の天に、アルファベットの9で天宮なんですけど、昼間はですね、なんかうどんとかご飯出してるお店なんですよ。昔はなんか食堂だったようなこと言ってたんですけど、うんうん、夜になるとそこでこうライブ をやれるみたいな。まあ、だからその、よくあるじゃないですか。その、店の一角でライブしますみたいな。
うんうんうん。
まあ、ああいう感じのところだったんですよね。で、すごく、まあ、ライブもすごい良くて、なんでしょうか。非常に、その時の橋本ねねさんと一緒にやってたのは、なんか、三味線三昧っていう、その三味線三昧っていうユニットは、そこの天球っていうところで結構定期的にライブをやってらっしゃる方なんですけど、方のようなんですけど、本当三味線で、津軽三味線とか、そういうものを、弾いたり歌ったりするみたいな感じで、まあ、それも聞けたんですよね。で、投げ先生で、非常にこう、いい時間だったんですけど、お店に行ったら、まあ、だからまあ、基本的にライブは投げ銭ですと。で、うん、席に着いたら、まあ、2品以上ご注文くださいみたいな、スタンイルのお店だったんですよ。
あ、はいはいはい、
うん。で、メニューを見たら、そのまあ、名物というかメニューにそのカレーうどんとか書いてあってですね。うん、その、まあ、カレーうどんだったり、まあ、焼きうどん、鍋焼きうどんとか、あとまあ、ちょっとしたおつまみとかあるんですけど、うん、まあ、僕も晩ご飯時だったんで、あ、じゃあ、カレーうどん食べてみるかと思って、牛肉カレーうどん注文したんですよね。
おう、美味しそうですね。
美味しそうでしょ。
うん、
で、僕が座った席は6人掛けのテーブル席で、まあライブだからほら、
うん、
まあなんていうの、相席前提というか、
うんうんうん、
基本的にもうその詰めて座ってくださいね、みたいな感じなんですけど、で、こう、僕結構もう早めに行ったんで、早めに着いて、注文して待ってたら、そこのお店多分常連の方で、じゃあ三味線とか結構聞かれるのかな。もう結構ご高齢の女性の方が二人、
うんうん
うん。あ、すいませんねって言って僕の隣に座ったんですよね。で、多分お店のその おじさんと仲良くさそうに話してたんで、まあ、常連の方なんだと思います。うんうんうん、なんか、今日は三味線三昧ですよね、みたいな話もしてたんで。で、僕は喋りはしなかったんですけど、あ、常連なんだなと思いながらこう、座ってたんですよ。
うん。
そしたらその、来た、僕の隣に座った方が、そのジャンパーというか、寒かったんでね、そのジャンパーを脱いで、店内に入ったからジャンパー脱いだんですけど、
うん、
そしたらさ、その、結構こう、かっこいいというか、こう、白いふわふわの服を着られてたんですよ。
あ、ジャンパー、上着の下に
上着の下に。
おうおうおう。
で、なんかその、もう一人の方が、あ、今日の服素敵ね、みたいな、そうでしょ、みたいな会話をしてるんですよね。
おうおう、うん。
なんか、ちょっと緊張感が走りまして、俺、カレーうどんとか何で食べるんだけどなと思ってさ、
本当だ。やばいじゃないですか。
怖いでしょ、
うん。
いや、なんかしかもその、なんていうの、相席だから結構席も近いしさ、
うん、
離れてはないから、
うん、
もう来たカレーうどん、ライブだってこともあるし、あんま音を立てて食べる感じじゃないから、本当は熱いうどんをこう、なんか、こそこ、その、ツルツルじゃなくて、フーフーもできないし、なんか、
お
ぉ、つってこうね、食べて帰ってきましたけどね。なんか本当、いや、なんかあの白い服汚してたらどうしようっていう、なんか勝手な義務感とね、こう緊張感で食べたカレーうどんだったなと思って。
はい、でも、ライブ中にカレーうどん食ってたってことなんですか？じゃあ。
あ、そうです、です、です。まあそういうスタンスのお店なんですよ。
それ面白いですね、でもね。
なんならそのライブやってる横を通ってお店の人がその物を出したり、引いたりするんで、その食事を。だからその、うん、面白いですよ。
え、どっちが主なの？その、ライブが主で、いろんな種類あるじゃないですか。その、レストランでピアノを脇でポロポロンって聞いて、はい、弾いてるようなスタイルだったら、それはもちろん、レストランの、その食事が主で、ピアノはバックグラウンドミュージック的な感じっていう話じゃないですか。
そういう意味だとライブが主ですね。ライブが主だと思います、あそこは。
でも、カレーうどん行くんだ、うん。
結構食べてました、みんな。
おー、面白い。
うん、でちなみに私の隣にいたその白いふわふわの女性の方は鍋焼きうどん食べてましたね。この鍋焼きうどんも美味しそうでね、すごいなんかいい匂いするから食べたいなと思ったんですよね。
なんかその熱そうなもんばっかりですよね。
まあ冬場だからね。まあ寒かったし。ただまあ、うん、あんまりこう大きな声でさ、ふとかできないじゃないですか、そのライブをしてるし、
うん。そう。なんかその辺のね、相性がね、どうなのかなと思ったけど。
うん、いや、まあでもなんかそういう雰囲気も込みの、すごいいい感じのお店。
うんうん。そういうことですね。
だったんで。うん。なんかイベントで定報見ると結構ね、イベント埋まってるんですよね。結構毎日のようにライブをやってるから、まあ、ぜひ、長山さんも興味があったら、ちょっと行ってみたら、良さそう。
北の白梅町
ね、堀川、じゃ千本中立売り。
ああ。
あの、町屋スタジオって昔、ハテナで合宿で使ったりしてた、あれをもうちょっと西側に行ったところですかね。
はいはいはいはいはい。あ、はい、この辺なんだ。おお、なるほどなるほど、
うん。非常にね、面白かったなという話ですね。はい。音楽も良かったし、またちょっとね、行ってみたいなと思いました。
はい。はい、
で、あの、もう一個の方が、もう一個の話が、ちょっとマンションの、自分の部屋の水道がですね、台所の水道が水漏れを起こしまして。
水漏れ、おう。
水漏れ、これ結構大変だったんですよね。大変っていうか、3連休の初日の朝ですよ。あの、うん、に、妻が台所の下の、ちょっとこう、あの、引き出しを開けて、物をこうね、出し入れしてるときに、あれ、また濡れてるって言うんですよね。で、なんか年末にちょっと水がちょっとピシャピシャってついてたことがあったんですよ。年末の大掃除の時に。で、その時はなんか水がこぼれちゃったのかなとかって拭いてたんですけど、なんか今回もちょっとこう、水がこぼれてると。うんうん、って言ってこう中覗き込んでみたら、その水道の奥の方で確かにその、なんだろう、棚の中が濡れてるんですよ、水で。
うんうん、
これ、あ、なんか漏れてんじゃんって言って、一旦その棚の中のもの全部こう外に出して棚を外して見たんですよね。そしたら、その水道の蛇口の下のからこう線が出てるんですけど、その下に、うちの蛇口ってこう引っ張るとホースが出てきて伸びるタイプの蛇口なんです。
はいはい、うちもそうですね、うん。
あ、そうですか。あれって、あのタイプって下の方にこう、受け口というかバケツみたいなのがついてるんですよね。
ありますね。はいはい、うん。
あそこがもう水でパンパンになってるんですよ。
あら。
で、なんならそっから水がちょっとこう漏れて、ポタポタってなってるんですよね。
うん、うん。
ええー、みたいになって、なっちゃって、漏れてんじゃん。で、しかもよく見ると、その周りのその木でできてるというか、棚の部分も、ちょっとこう水の跡というか、ついてて、もう昨日今日の話じゃないなっていう感じになってたんです。
なるほどね。うん。
ただまあそのね、その表側に染み、あの、バーってこうたくさん出てくるというか、ほんとピチャピチャって感じでこう漏れてるっていう感じ。
うん、うん、うん。
で、ええー、ってなってですね。これちょっと。で、マンションの管理会社の人に電話して、ちょっとすいません、うん、こんなことになってて、水道工事の方を、いますかねって言ったら、一応そのマンション全体を管理されている管理会社に連絡を取ってくれて、
うん。
で、僕が連絡したのはそのマンションのその管理会社なんですけど、そこをさらに委託してる、その実業も委託してる会社に連絡してくれて、で、そこの担当のお兄さんが、まあ、ちょっと待ったら来てくれてですね、まあ見てくれたんですよね。そしたら、まあ一応その、なんか、ああ、これは、漏れて、まあ水の方が漏れてるから、ちょっと一旦その台所の水の元栓止めてますけど、これは漏れてますね、みたいな。ここ錆びてるんで、ここから漏れてるんだと思います。多分これ交換になりますね、って言うから、それで交換とかしてくれるかと思ったんですけど、
うん。
そのお兄さんも本当に身一つで来たからさ、何の工具も持た
ない。まあそうですよね。様子見に来たって感じですよね。
様子見に来た。うん、で、あ、お兄さんのところにお願いできたりしないんですかねって聞いたら、いや、ちょっと、まあ、うちは委託を受けてるから、話が進めばうちでもできなくはないけど、多分その会社を通すと結構高くつくと思うんですよね、みたいな話をされて、まあ、もしあれだったら、あの、自分で探された方がいいかもしれません、みたいなことを言われたんですけど、ええー、と思って、で、そのお兄さん帰って行ってですね、で、まあ、僕の家には、その水漏れしてる台所の水道があるんですけど、どうしようかなと思って、まあ、じゃあ自分で何とかしなきゃいけない。で、3連休だから、土曜の、その日のうちに何とかしないと、日曜祝日って結構休みのところがどうも多そうだぞっていうことは
確かにね、そうですね、うん、
はい、でホームページとかで検索し始めたんですけども、どこに頼んでいいか分かんないですね、ああいうのね、
あのあれもあるからね、詐欺みたいなやつ、
そう、もうすべてがね、すべてが悪徳業者に見えるんですよ、わかります、
うんうんうんうん、
あの、いや、我々もインターネットのお仕事してますし、仕組みは知ってるんですけど、Google で検索して、検索結果の上位にあのスポンサーって書いて、なんか3、4件出てくるじゃないですか。
うん。
ああいうの見ると、なんか全部なんかちょっとこう、そういうのを狙った SEO をしてやってきてる悪徳業者なんじゃないかっていうふうなさ、うがった見方をしちゃったりして、しまいまして。 で、まあ、とはいえ話が進まないから、今日の京都市の京都市の水道のページを見に行ったら、まあ、悪徳業者にご注意って書いてあるんですよね。
うんうんうん。
で、京都市の指定工事業者みたいなのがあって、そこに指定されたところに頼むのが良いです、みたいな、
うん。そうですね。なんかそれがいいみたいですよね。
って書いてあるんですけど、
うん。
そのなんか一覧見てもさ、なんか、どこに電話していいか分かんないんですよね。
ああ、確かにね。
うん。で、とりあえず、うちで一番近い住所のところが、なんか一覧の中にあったんで、そこに電話してみたんですよ。
うん。
で、そこに電話してみたら、一応つながったんですけど、すいません、水道の、とかって言ったら、すいません、うち多分、ね、京都市のとこに乗ってるんですけどね、うち今やってないんですよね、って言われちゃって。
あ、廃業してたんだ。
いや、廃業っていうか、やってないんですかみたいな感じになって。あ、そうか、と思って、ちょっと心が折れまして。
うん。
で、まあ、一応、さっきのね、すべてが悪徳業者に見えるっていう検索結果の一覧の中から上からポチポチ見ていったら、
うん、
一応その SEO されて京都のなんとかその水道をやってるところですと。で、ちゃんと京都の、うん、指定業者も取ってますって書いてあったんですよね。
うん、うん。
お、書いてあるじゃんと思って。まあ調べ、逆に京都市側のホームページで見てもその業者の名前書いてあったんで、あ、うん、ちゃんと名前書いてあったという、お互いにこうね、リンクしてるから、一応、
確かに、
うん、変な会社じゃないなと思ったんで、
うん、
で、そこはもう、休日も対応してますと、
うんうん。
で、一応見積もり、まず見積もりをして、無料で見積もりをしてから話進めますよ、みたいな感じだったんで、で、そこに電話してですね。
うん、
そしたら、まあ、作業員がちょっと今別の別件の対応してるので、ちょっと作業員の都合がつき次第またご連絡しますって言われちゃって。
うん、
で、まあ、それが結構時間がかかりそうだったんで、僕は家の近所でその日野球の練習してたんで、野球の練習の方に行きまして、で、午前過ごし、で、午後も過ごして、夕方ぐらいかな。に、ようやくその、これそうですってなったんですよ。
うん。
で、まあ来てもらって、見てもらったら、まあまあ、漏れてますね、と。
うん、
で、止水栓っていう、その水道の蛇口の下の、その、なんで水とお湯をこう出す、ところも、水漏れをちょっと起こしてて、その錆びてますから、多分ここも、もしかしたら全交換か部品の交換になります、みたいな。感じになって、その、来てくれた人は、カタログ持ってきてくれて、うちの会社だったらもうこのメーカーの、まあ、TOTOだったんですけど、TOTOのメーカーのこの蛇口がいいと思いますって言って、うん、まあ、カタログを見せてくれてですね、TOTOの。まあ、定価が書いてあるんですよね、蛇口の、うん。で、一応その浄水器付きの蛇口、定価6万円。
うん。
6万か、みたいな。
うん。
で、そこから作業工賃、うんぬんみたいなのがあるじゃないですか。
うん。
まあ、トータルで言ったら、まあ、その10万ぐらいするわけですよ。そ
のぐらいになっちゃいますね。うんうん。
10万か。まあ、まあ、まあ、でも、それぐらいするよなとは思ったんですよね。まあ、作業賃もあるしなと思って、うん、まあ、じゃあ、とりあえずお願いします。ただ、その蛇口が、来てくれた人が、午前中に別のところで対応してたときに、事務所にあった最後の1個を、そこで使ってしまったので、もしかしたら在庫がないかもしれないと、その事務所に。
ああ。
その場合はちょっと取り寄せになって、水曜日になりますって言われたんですよね、その。要は3連休明けに発注かけて、物が届いて水曜日になる。
うん、
ただ、なるかも。ただ、同じ会社で、外に今、その、同じように蛇口を持って出てる車もいくつかあるから、その同僚に連絡して、もしかしたらその、そこにあるかもしれないと。
うんうんうん。
それがあったら、もう明日とかにも対応できますって言われて、で、ちょっと調べてもらったら、その、ありましたってことで、なんとかなったんですけど、で、結局、日が明けて、今日かな、今日その日曜日に、作業に来てくれて、作業したんですよね。
うん。
交換作業してくれて、まあ、そんなに来てくれた方はすごく丁寧で、いろんなことをすごく、ちゃんと手続き踏んでやってくれて、まあ、その、京都市の指定業者だから、なのかわかんないですけど、なんでしょう。一個一個手順踏んで、見積もりはこんな、うん、この金額になります。見積もり見ましたっていうサインをここにお願いします、みたいな、
うんうん。
で、クーリングオフも、基本的にはこの作業を発生するもんだから、この説明して作業した分については、クーリングオフが発生しないことをご了承ください。ただ、
うん、
説明してないことをやった分に関しては、クーリングオフは成立します、みたいな。っていうことも説明を受けて。うんうんうん、あと、あなたは、18歳未満だな。18歳未満と、 75歳以上の方は、ちゃんと他に成人が2名以上、そのサインしないと作業できないことをご了承くださいみたいな。
うん。
あ、今75歳以上ってのもあるんですね、みたいな。その。
ああ。
ああ、ありが、で、まあそのサインも書いて、でやったんですよ。うん。長山さんのご実家ってなんかそういう水道工事とかもやられたりするんですか？その。
うちはそうですね。設備なんでガス、水道、電気、一切合切やりますね。
ああ、やられますか。だったら、うん、その、なんかそのなんとなくその作業の金額感とかもなんとなくわかるんですかね、その。
全交換するんだなっていうふうに思ったぐらいですかね。
あ、その水、蛇口を？
うん。
ああ、そうですね。うん、
ただ、止水弁のとこが一体型のタイプだと、まあ、それはしょうがないように確かになって感じがするし、
うんうんうん、
そこなんか、まあ、僕もなんか別に見てるわけじゃないかわかんないけど、そこのパーツだけ交換できない、なんかね、できればいいのにな、みたいなね、はい。そういうのは思っちゃうな
と。ああ、結局ね、うん、来てくれて、その時の最初の見積もりの時にはその止水線の部分、その蛇口も含めて、
うん、
もしかしたら全交換になるかもしれないけど、中のパーツ交換で済む可能性もありますって言われて、うんうん、実際パーツ交換だけで済んだんですよね、その止水線の部分については。
うん、
ただその蛇口については、蛇口はもうまるっと交換になったんです。
蛇口は何？蛇口も漏れてたんですか？
うん。なんかね、結局蛇口が漏れてたんですよね。その蛇口の、で、どこを漏れてたかっていうのは、まあ、穴が見えるわけじゃないんだけど、
うんうん、
その、蛇口って、長山さん多分知ってると思うんですけど、その、裏から見ると導管が生えてるんですよ。
うんうん、
お湯の導管と水の導管と。で、それを、なんかこう、ジョイントというか、曲がる管にこう、くっつけて、
うん、
さらにその止水線につなげていくみたいな。
うん、
で、その方の説明、なんでこんなに水漏れしちゃったんですかねみたいな。うち10年なんですよね。
うんうん、
で、その方が言うには、その15年から20年の間に壊れることはよくあるけど、ちょっと10年は早いですね。
早いと。
って言われて、で、なんでですかねって聞いたら、そのね、もともとついてた、最初にまあ、この新築で作った時の設置してた時に、蛇口側のその導管がちょっと外側に曲げられてたと。で、多分これ、その、設置した人がそこを曲げて設置しちゃって、で、ぐにゃじゃないんですよ。うんうん、ただその、導管って柔らかいし、基本的にはそこは絶対にその曲げたりしないもの。
そうですね。
なんだけど、その外側に曲げて、で、ジョイントされてたんで、そこに変な圧がかかって。
ああ、なるほどね。
で、そこからちょっとちっちゃい穴が開き、そっからちょろちょろ漏れていってたんじゃないかっていう話で、すごく納得のいく説明をされて、
ああ、
なるほどな、みたいな。
なるほど、ね。確かにその、そう、途中のジョイントの部分の劣化とかだったらあると思うんですよ。パッキンが劣化しちゃったとか。
うんうん
うん、そのぐらいだったらね、別に、それこそ僕でも直せるみたいな感じなんだけど、
うん、
確かにおっしゃる通り、導管とか内部の部分が、に、壊れちゃうと、まあ、どうしようもないよなーって感じがありますね。そう、うん。
導管がね、確かに錆びてた。その、
あ、そうなんだ。
うん、僕が最初に発見して覗き込んだ時に、もう導管のところがその青くというか、なってて、なんか錆びてんなと思ったんで、あそこから漏れてたんでしょうね、きっとね。
あ、
はい。まあ、みたいな感じなんで、ちょっとね、
なるほどね。
あそこの下とかは、まあ、今回なんか気がついたからよかったけど、その穴がどんどん広がって結構もっとジャージャーに漏れちゃうとかさ、すると多分下の方にも影響出るだろうし、で、新しく付けてもらった蛇口の説明書を見たら、その年2回ぐらいはチェックしとけよみたいなことが書いてあるんですよね。その水漏れがないかみたいな。まあ、10年住んでてあんまりそういうチェックしてこなかったなとか思ったんで、まあ、これからは年1とかね、年2ぐらいではちょっと様子見ようかなという気にはなりましたけど。はい。まあ、そんなことが ね、あったという話でした。
大変でしたね。
はい、
いろいろある。
うん、
でもなんか10年くらい経つとやっぱりそのお家もいろいろ壊れて出すっていうふうに言いますからね。
そうなんです。
うん。
ただその洗浄屋の人も10年はちょっと早いですねと言ってたんで。
でも水回りは確かにね。電化製品とかね、そういうのはやっぱ10年くらいからね、うん。やっぱりどんどんあれしていくから食洗機とかその辺もね。
そうそうそう。10年で気にしなきゃいけないのは食洗機と、給湯器か。
あ、給湯器とかね。
うん、その辺はちょっと気にしておいた方がいいって言われましたけど。
うん、うん、でも水道配管はね、うん、20年ぐらい持ちそうな感じするからな。
ね、そうなんです。はい。なんで、ちょっと皆さんもね、ちょっとお気をつけくださいという感じでございますね。
そうですね。自分で買って直すっていう手も、まあ、あるはありますけどね。
いや、そう、そのね、蛇口、まあ、6万円って言いましたけど、
うん。
品番をね、Google で検索、Amazon で検索すると3万弱で買えるんですよ。
うん。施主支給っていう方法もありますね。
何それ。
施主っていうのは、まあ、オーナーだから、今のこの場合はクリスさん。
はい。
で、支給っていうのは、そう。だから、施主が支給したものを取り付け工事するっていうのを施主支給っていうんですけども。だから、物品自体は、メーカーというか、その、業者が取り扱うものではなく、施主が指定した、購入したものを取り付けると。
はいはいはい。
うん、っていう、あれもありますね。
なるほどね。
僕がお店とか作った時とかは、もうめちゃめちゃ施主支給という、まあほとんど DIY も DIY だったから、施主支給だらけなんですけども、はいはいはい、全部僕と佐野さんで探しまくって安いの、トイレの便器から、蛇口の本当に一本に至るまで買ってました、ね。
そうなんだ。
うん。
いやー、
ただどうしてもね、時間もかかるしね。
そうね、うん。
それ取り付けてくれない、断られちゃうって場合もあるんでね。これを一度と言ってきませんとか、はいはいはい、ちゃんと全部、細かいパーツまで揃えてもらわないとできないですとか、そういうふうなこともあったりするんで、
うん。
こう、一通りの流れが分かってないとちょっと難しいケースもあったりするんですけど。
ちょっとね、水回りは怖くてできないですね、まだね。
うん。
なんか、間違っちゃったりとか、もしミスっちゃった時とかにさ、大変なことになりそうじゃないですか。
そうね。下の階とかにね、水がね、いっちゃいますからね。
うん。はい。そんな感じでございました。
いや、お疲れ様でした。
はい。はい、今日はですね、ちょっと前に来たお便りの、うん、ちょっともう一回振り返りますけども、稲葉ゆかりさんからのお便りですね。
はい、はい。
豆キャスきっかけで知って、うちのポッドキャストを聞いて、すごく聞いてくださっているリスナーの方ですね。うん、の方から、以前に、山本文夫さんの自転しながら好転するの感想を聞きたいですと。
うん、
まあ、我々が読んで、ちょっと感想を聞かせてくれ、みたいな、お便りがあったんですね。で、その時はまだ私たち読んでなかったんですけど、読みましたね、永山さん。
読みました。読んだね。
はい、
うん、
読みました。
読みました。
読んだので、ちょっとその感想を話そうかなと、はい、思っておりますが、どうでした、永山さんは。
どういう話かっていうところですよね。
あ、そうですね。
うん。
うん
うん、女性が一応こう主人公というか主体になってくるのかな、宮子さんっていう。
そうですね。
30歳ぐらいの女性の方が主人公で、まあお母さんの体調が更年期障害かな、重い更年期障害で、なかなか生活がままならないので、実家に戻って、で、実家の近くのショッピングモールで働いてると。で、もともとファッションがすごく好きで、で、自分の好きなブランドで働くために東京に行って、実際にそこで働けるようになってっていうところから、まあ、少しこう、志半ばみたいな感じで戻ってきたみたいなところなんですよね。
うんうんうんうん、
で、そこに勤めてる間に、まあ、出会った男性といろいろあってみたいな、そういった、まあ、日常の中での、まあ、物語を綴った小説というふうな感じですかね。
うんうんうん。まあ、そうですね。なんかすごくこう、まあ、確かに、瀬尾舞子先生の本に、まあ、ちょっとこう、うん、設定というか、その、切り取っている風景というかね、
うんうんうん、
切り取っている題材みたいなところが結構、まあ、確かにこう、近しいかもという気はしましたね、この。
うん。
うん。僕はま、面白く読んだんですけど、なんかこう、何ですかね。まあ、ちょっとわかんない。本質では全然ないんですけど、
うん、
ちょっとこう、やっぱ、ヤンキー的な、男性みたいな。
あ、そうそうそう。そのショッピングモールで出会って、出会うことになる男性は、もともとちょっと不良上がりなんだよね。
不良上がり。ちょっとね、うん、地元じゃ有名なちょっとした悪みたいな。うん、まあ有名かどうかわかんないけど、うん、ちょっとした悪っていう人なんですよね。
うん。
そうそうそうそう。なんだけど、あの辺もさ、その、なんだけどちょっと学があるというかさ、ちょっとうんちくを知ってるみたいなね。
あ、そうね。うん。
すごく本を読んでて、みたいな。うん、そのギャップがギャップもあるのかな。
うん。
で、最初なんか印象、最初の二人の出会った時の印象はなんか悪いんだけど、特にその女性から男性の方への印象悪いんだけど、まあ、とあることをきっかけにちょっとずつこう、なんか、打ち解けていくというか、惹かれていくみたいな感じが、
うん、
まあ、すごくリアルな感じはしましたけどね。
うん。
うん。まあ、ただなんかこう、なんでしょうね。男性の描かれ方はちょっと、
僕は、
なんて言うんですかね。
うん、僕思ったら、うん、出てくる男性みんなダメでさ。
あ、みんなダメでした。
みんなダメじゃんみたいな感じでさ、
うん。うん。
それがなんかこう、ダメだなって思った。ちょっとダメすぎないかって思った。もうちょっといい、いい人いないのかなみたいな。
ま、いろんな男性出てくるんですよね。その、うん、さっき言ったそのちょっとこう、ヤンキー、まあ、主人公の、宮子さんとお付き合いする、橋間寛一。うん、寛一お宮みたいなね、うん、恋愛だって言ってましたけど、その寛一くん。うん、まず寛一くんもちょっとこう、頼りがいがあるようで、ちょっとおいおいっていうところがあるじゃないですか。
頼りがいないよ、あんまり。
ないかな。
大丈夫かなという感じじゃん、なんか。
そうか。
うん。ここぞという時になんかさ、うん、弱いというかさ。
あ、まあそうね。
うん。
まあ確かに。
な、うん。
あとその、一緒の、その、寛一くんと最初に一緒のお店で働いてたベトナム人のニャンくん。
ニャンくんね。
ニャンくんどうすか？ニャンくんはどう？
ニャンくんは、まあ、ニャンくんもわかんないよね。
わかんない。
ニャン君もわかんないっていうかさ、うん。
うん。
ちょっとこう、
ま、女性慣れ。金持ちのボンボンなんですよね。そう
ボンボンで、ボンボンで女性慣れしてるしさ。
うん、はいはいはいはい。
うん、ちょっとこれ、まあ、うん。いいキャラかっていうと別にそうでもないじゃん。可愛げのありそうな感じは、ちょっと多少、描写としてはあるけどさ。
うんうん。
同性から見るとちょっとこう、いけすかなさ感もやっぱあるしさ。
うん。
うん。
あれは？あの、宮子さんのお父さんは？
お父さんはまあ、まだなんかね、うん、良いんだけど。
あ、良いんだ。あ、宮子さんお父さん良い。い
や、その、最初良いなと思ってたんだけど、でも後半の描かれ方が結構やっぱり頭固いな、みたいな感じの。そのなんか、ね、昔の考え方に凝り固まってるみたいな感じで。
いや、そうね。
うん。で、うん。それでなんかまあ、それをようやく解きほぐして、少しこう、希望が見えてきたみたいな、そういう感じだったじゃないですか、結局。
うんうんうんうん。うん、
だから、そういう意味では、うん。
いや、なんかね。
そっかって感じだしさ。
なんかね、ああ、そうね。
あと残り二人ぐらい出てきた人でももう全然もう、
クソじゃん。本当ね。そうそうそう。の他の二人が本当にどうしようもないやつが出てきましたからね。
うん、うん。うん。クソ、オブクソみたいな二人が出て
きた。出てきた、出てきた。
から、なんか相対的にちょっとよく見えるかもしれないけど、総じてなんか男性は確かにこうみんな、ダメ系だったな
そう。でも長山さん、ちょっと待って、落ち着いてください。その男性は確かにちょっとダメ系が多かった。
うん。
が、女性も同じぐらい結構ダメ系の女性多かった。
ね、
多くないですかちょっとこの話。
そうだね。まあ基本的に既婚者に手を出しすぎだよね。
まあそうね。既婚者に手を出しすぎはある。う
んうん、いや、わかんない。いや、なに、僕茨城県出身だけど、牛久ってそんな感じなの？
いや、わかんない。牛久がそうかはわかんないけど。あの、お話の舞台が牛久なんですよね。
あ、そうそう。
うん。いや、そんな感じじゃないと思う。でもまあ、現代を切り取ってるっていう話なのかもしれないですよね。その、わかんない。世の中の人たちはやってんじゃないですかわかんないけど、その、既婚者と一緒
なんか。そんなことがあんの？
いや、わかんないですけどね。
だからね、瀬尾まゆ子さんの作品と、まあ別にその違いますよっていうのを別に強調するつもりはないんだけど、うん、男性の描かれ方がちょっと、この作品 としてはなんかちょっと、結構違うなと思ったって感じかな。
まあ特に我々その男性だから、
ああ そっち側が気になるかもしれないですね。うん。
あの、宮子さんの同僚の一緒に働いているファッションショップ、アパレルショップで働いている同僚の人も結構ひどい人多かったですよね。
辞めちゃったことでしょ？ひょうひょうとしてることがね。
やめちゃってさ、実に翌週から反対側のお店で働くとかさ。
そうか、確かに。男性とか言ってたけど、女性もみんなひどかったね。
いや、女性は結構大概な人いましたよ、結構。
店長もあれだったし。
うん。いや、そうですね。
唯一あれか、なんか西名さんか。よかった。
うん。
うん。
まあでもすごい僕はね面白かった。あとタイトルがいいなと思った。自転しながら好転するっていうのは、
うん、
その主人公のその橋間寛一くんっていうそのね男の、
うん、
まあ趣味が読書で、ちょっと学が、ちょっとものを知っているけど、うん、ヤンキー上がりの男の子が、その主人公の宮子さんっていう女の女性の人が、まあ、一生懸命働きながら、自分のこともしながら、その介護とか、ね、家のこともやってて、
うん、
で、その自転しながら好転するっていうのは、その自分自身も、その回転して動いてんだけど、その大きくその好転っていうこともして、うん、でも少しずつこう、それって宇宙全体で見たらそういうことをしながらもちょっとずつ場所を変えていってるんだよねみたいな話じゃないですか。
うんうん。
なんかこの表現めっちゃいいなと思って、自転しながら好転してんだねっていうのはすごくいいタイトルだなと思いましたけど。うん。うん、
そうね。
いや、そうですね。まあまあ、でも面白かったですよ、僕は。
うん。面白かった。基本面白かった。特にやっぱり主人公の女性が、まあいろいろすごいこう、まあ辛い目というかね。
うん。
しんどいなっていう状況に立たされるんだけど、どうにかこうそこの現状を打破してね。どうにかこうにかこう一歩ずつ進んでいく姿みたいなところは。
うんうん。
やっぱりこう、うん。そういう強さってこう大事だなって思うし、そういうふうに生きようとしてる姿自体はこう愛おしいものだなっていう感じは思いましたね。
そうですね。
読んでいて。うん。
うん。僕ね、この話読んでて、あと最近ちょっとこの後ちょっとだけ話しますけど、読んだ本で、あ、僕こういうシーンが好きというか、あーって思うんだなっていうのはあって、
うんうんうん、
さっきお父さん、主人公のお父さんどうでしたかって言って、最初まあ、いいなと思ったけど、後で頭が硬い人だなって思ったって長山さん言ったじゃないですか。うんうん、その、要は、この、宮子さんのお父さんっていう人は、こう、自分は夫として、一家の長として、この家を支えなきゃいけないんだ、こうしなきゃいけないんだっていう責任感のもとに、なんかもう結構凝り固まった形でこう動いてたんだけど、なんかある時それがこう崩れていくんですよね。
うん、
その崩れる感じが僕多分なんか見て、まあ好きというか、なんかあーってこうなんか感情を揺さぶられるんだなって僕は思ったんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。ってのもなんか最近読んだね、近藤文江さんの風間地層へようこそっていう、なんか京都を舞台にした小説があって、これが主人公の人が、なんかその夫が突然ね、長く連れ添った夫が突然なんか離婚してくれって言ってきて、自分に好きな人ができたと。
うん。
で、なんかもう、お前とはもう長い、お前にはもうお前な、長い間恋愛感情とかなかったんだとかっていう、なんかひどいこと言って、うん、まあ、別れてしまってですね。
うん、うん。
で、この人が京都のシェアハウスに来て働いて、まあちょっとずつ交流をすることで、まあ長い間その家庭では母親っていう役割が自分のね、その生活をこう縛ってたのから、ちょっとずつ解放されて、まあ自分らしさというか、みたいなものをちょっとずつこう取り戻して、自分の生活、新しい生活をこう得ていくっていう話なんですけど、うん、この話にも、その最初にその主人公のその女性をこう切り捨てた夫が、そのちょっと裏切れた姿で後半登場してくるんですよね。そのなんか、うん、なんかうまくいかなくなっ、その新しい家庭、新しい、その好きな人と新しい家庭を築くと。で、まあ娘は自分が連れてったんで、うん、新しい家庭を築く順風満帆のはずが、なんかうまくいかなくて、こう、しょぼくれた感じになってるみたいな、こう、描写が出てきて、その一方でその妻の方は、夫と一緒にいるときは働いてないし、みたいな追い目もあって、夫にこう強く出れなかったのが、まあ、立場逆転して、その自立して、新しい生活も得て、新しい生活基盤も得て、ちょっと強くなった妻と、ちょっとこう、新しい環境が、新しい妻とうまくいかなくて、こう、しょぼくれた夫の関係が逆転してるみたいな描写があって、
うんうん、
そういうの見ても、あーって、なんかね、こう、なんていうんですかね、こう、感動じゃないんだけど、なんかこう、ゾワさするというかね、こう、なんか、こう揺さぶられてしまいましたけどね。
うん
うん、こんな感じで良かったんですかね、この感想を聞きたいですっていうのは。
良かったのかな。
良かったのかな。
うん。まあ、あんまり頼りないと言ったけど、でも、その、主人公のパートナーの寛一くんは、その、の生き方みたいなところには、ふとこう、僕は割と憧れるというか、うん、自己投影までいかないけど、
うんうんうん。うん、
なんか、そういうのを感じますね。なんか、まあ、ある種学歴とかが自分のその勉強に対するコンプレックスみたいなのがあって、
うんうんうん、
うん、それの裏返しでこう本を読んでるみたいなところがあったりとか、なんかその、あまり、自分がこう、あまりこだわりを持たないことの方が、まあ幸せで、に思えるんじゃないかなっていうふうに思ってるところだったりとか、
うん、
そういう感覚は結構共感するところが僕自身はあったので、なんか、その視点から見てて、まあ主人公の宮子さんが大変そうだなっていう、ふうに見えるのも、割とこう、簡易視点で大変そうみたいな感じの見え方をしていたような気はするかな。
なるほどね。
うん。なんか、うん。こだわりがたくさんあると、人に対してもそういったこだわりの目線で見てしまうんだよみたいな話が出てきていて、まあ、そういうところは僕結構普段からも共感するところがあるから、まあその辺はちょっと面白かったかなと思ってます。
まあ、僕はまあ、なんていうんですかね、こう、ヤンキーの男性に憧れると惹かれるみたいな話で言うと、漫画で自転車屋さんの高橋くんっていう漫画が最近ありまして、
うんうん、
これもなんかその女性が、自転車屋さんで働いてる年下ヤンキーにと付き合うみたいな。
おお、なるほど。
話なんですけど、やっぱこうわかんないです。まあ、作家の方、女性の方じゃないですか。
うん。
この、山本文夫先生。
うん。
やっぱヤンキーって惹かれるんですか？どうなんですかってちょっと思いましたね。
どうなんですかね。そこはちょっと僕も男性だし、非ヤンキーなので、うん、なんか非ヤンキーだし、別に、
うん。
うん、近くにヤンキーたくさんいたけども、
うん。
そこまで、あ、まあ。でもなんかでもモテるやついたな。うん、なんか、みたいな。なんかそこも性格も最悪だけど、ね、なんでモテんだろうみたいな。
なんかわかんない。その、なんですか、そういうさ、ファンタジーの定型というかさ、この自転車屋さんの高橋くんも、割とその会社員、うん、普通の会社員の人が、まあその、口にピアスで前髪が金髪のヤンキーの4歳年下の、男の子にちょっと惹かれるみたいな話なんだけど、そういう世界観がいいっていうのあんのかな、わかんない。
どうなんだろうね。
ねえ、ちょっとそれはちょっと知りたいなと僕は思いましたけども。
ね、ロミオとジュリエットみたいにな構造とはまたちょっと違うじゃないですか。
うん。ちょっと違いますよね。確かに確かに。うん。
うん、なんで、この物語構造ってのは何かあんのかな、うん、
知ってれば教えてほしい。うん。こう、キュンキュン来る対象なのかどうかも知りたいしな、そういうのかな。
うん。
まあ、僕は余計に、その、自分がヤンキーではなかったので、むしろそのヤンキーにいじめられる側の人間だったから、うん、なんかその、よくわかんないですよね、その辺のね、感覚がね。
そうね。いや、そう思いますよ、うん。うん。
はい。っていうのと、あとその、牛久が出てきたじゃないですか。牛久が舞台、
ね。うんうん。
で、僕ね、巨大物が結構好きなんですよ。
お、牛久の大仏。
うん、ね、小説の中にも牛久の大仏出てきたじゃないですか。
うん、出てきますね。うん。
描写が牛久の大仏見てて。うん、で、まぁ、あ、ちょっと気になって、僕、生で見たことないんですよね、牛久の大仏。
ないんですか？
で、ちょっと、ないんですよ。中山さんあります？大仏。
それは、俺だって茨城の出身だから。
え、それは何？見えんの？どっからでも。茨城だったら。
いや、茨城のどっからでも見えるってことないよ。
あ、どっからでも見えるとはない、うん、ないんだ。
まあ、牛久のね、でもあの辺を通ると、あ、大仏だっつってね、うん、やっぱなりますよね。
なります。
うん。
ちなみに、中山さん、自由の女神と牛久の大仏、どっちが大きいか知ってます？
それはもう牛久でしょ。
あ、それはそうなんだ。
うん。
どのぐらい違うかもじゃあご存知ですか、大きさ。
どのぐらい違うんだろう？ 2 倍ぐらいあんのかな？
ほうほうほうほう。牛久の大仏の大きさは何メートルとかは、までは
わかんないです。そこまで知らない。
あ、知らない。
うん。
ちなみに僕調べまして、まあ調べたというか、ウィキペディア見ただけなんですけど、
うん、うん。
牛久大仏は、120メートルあるらしいんですよ。
おー、でかい。
立像、うん、でかい。立像の高さでは世界で6番目らしいですよ。
お
ー。ブロンズの立像としては世界最大らしいです。
うーん、
とんでもないものが立ってんだなと思って、そんなさ。
すごいね。
うん、ちなみに、自由の女神。自由の女神は同性なんですけど、
うん、
象の頭の部分までの高さは、33メートル。
あ、そっか、手上げてる
から、ね。台座から松明、うん、台座から松明までは46メートルで、で、台座を、台座ってあるじゃないですか、下にこの、なんかあのトロフィーの台座みたいなやつ。あそこから含めると、ようやく93メートルらしいんですよ。だから逆にその像自体は結構低いんですよね、その、足から、あ、てっぺんまで。牛久の半分もないんじゃないですか。
ないんだね。でも牛久も、うん、でも全長、あ、まあ見てるけど、全長だから、ちょうどだから自由の女神も台座を入れると半分ぐらいなのか。2倍ぐらいになるのかな。
うん。
は
あ、あ、そうかそう。あの、牛久もだから台座が20メートルあるのか。
うんうん。
像が、でもさ、ここで言ってる牛久の台座ってどこのことなんだろうね。その銅でできた部分の足の下になんかちょっとこう、
レンゲみたいな
のありますね。丸いのあるじゃないですか。
うん。
これ台座これ。
レンゲも一応、なんか今の見てる図だと、公式サイトによると、レンゲも台座ですね。だから単純にその、仏の足の平のところから頭の頂上までが100メートル。
あ、そうなんだ。
うん。
いや、すごいね、ほんと。いや、なんか、牛久の大仏すげえなって思ったっていう。自転しながら好転する読んでそう思いました。はい。
すごいよね。いや、でもなんか、なんだろうね。でもなんかこう、今だとね、別にこう、何の、抵抗もなく牛久の大仏の話はできますけども、
うん。
茨城、思春期の頃の茨城の人間としては、こう、牛久の大仏を保持していること自体がですね、
うん。
こう、ちょっとしたこう、恥ずかしい気持ちになるみたいな。
なんでですか？
うん。いう感覚は僕は、みんなが持ってるわけじゃないと思いますけど、僕はなんかありましたけどね。う
ん、なんでなんかちょっと宗教的なもの
だ。でかいと、まあ、宗教的なものっていうところもあるかもしれないです。で、まあ、でかい大仏のとこでしょって言われちゃうと、そうじゃ、
そう、でも、
そうじゃねえよって。
あ、そうじゃねえよって思うんだな、
そうじゃねえよって。
それだけじゃねえよ
って思う。それだけじゃねえしって感じなんだけど、でもこう圧倒的存在感があるから。
はいはいはい。
うんみたいな感じで、こう、
そういう感覚はあるんですね。うん、
直視できない仏像みたいな感じの、直視できないかったですね、僕は。
いや、僕はね、本当ね、昔存在を初めて知った時から一回見てみたいなと思ってるんですよね。Google Earth では何回も見ましたよ。3D モデルになってるやつとかね。見ました。ちょっといつかや。あ、そうですか。
牛久の、ね、あの辺り何もないからね。本当に大仏がボンっていきなり出てくるからさ、何もない関東平野のさ、たたっぴろいところにさ、
うん。
え、何なのみたいな感じの気持ちになりますよ、その。覚悟して見に行ったとしても、え、何なのってな
る。はいはいはい。いやー、なるほど。
ここに仏像があるという妥当性がない。
うん、あー、まあそう。うん、で逆に言うと、あ、その、あれか、仏像がある妥当性って何？その周りにこう、その
例えばね、そうそう、他にも寺社仏閣があってとかさ。
あって、みたいな。
うん。なんかこう、他のこう雰囲気がこうあってとかじゃないんだけど、普通になんか田んぼと畑がこうあって、ね、ヤンキーとかがそれこそ、現地で走ってるところにいきなりボーンって牛久の大仏みたいになるからさ。
なるほど。
うん。まあ、それが、まあ、いいっていうのもあるかもしれないですけどね。
いや、まあでもね、ちょっとこう、いいじゃないですか。僕はいいと思いますよ、牛久の大仏。
うん。
いや、解いてたらあっという間に時間が、すいません。本当は、お便りもう一つ読むつもりだったんですけど、これまた、次回以降にしましょう。次次回とかにしましょう、これね。
え、もうその時間？
はい。結構経ってますよ。
はい。
あっという間でしたね。うん、早いな。
あれの話をしないとね、ジングルバトルのね。
あ、そうそう、すいません。うん、実は先日ですね、Twitter と Discord の方で周知はしたんですけども、
うん、
ちょっと AI、生成 AI ジングルバトルをすることになりまして。
急遽ね。緊急企画。
緊急企画。これは、
緊急パクリ企画。
緊急パクリ企画です。豆豆キャストの方でやってたんですよね。生成 AI ジングルバトル。うん、これは豆豆キャストの中で、豆豆キャストのジングルですか。こう、うん、トークとトークの間に挟まる。ジングルを、まあ、生成 AI にこう、それぞれね、作って もらって、それを流して、まあ、誰が一番良かったかをこう競うみたいなバトルなんですけど、うん、これすげえ面白いじゃんと思ってね、
うん、
おっさん FM をテーマにした生成 AI のジングル、もしくはテーマ曲ですね。
うん、
これちょっと作ってくださいっつって。しかもこん、そんなさ、もう100万人とか聞いてるわけじゃないのにね、急にその、締め切り2月末ですっつってね。
割と近い。割と近いっていうか、まあ、この配信日ですもんね。
あ、そうそう。締め切りが、だからこの配信日が今日なんで、うん、まあ、ぶっちゃけ収録まであったら1日ぐらい余裕があると思うので、
うん、
別に3月1日とかでもギリギリ受付があったらしますけども、
うん、
まあ一応2月末まで、28日の深夜までということになってますので、ぜひともちょっと皆さん、これ聞いて、あっと思った方はもうすぐ、もう生成 AI で作るんだって、もうね、もう勢いで作れますんで。
お、これ僕らも作るの？
一応僕は作るつもりです。
あ、そうなんだ。あ、そっかそっか。うん。
はい。
確かに。
僕は作ります。作って持ってきます。
え、それはジングルの部？それともテーマソングの部？
ああ、まあ、多分、そんな数集まんないなと思っとか思ってるんで、僕はジングルとテーマ曲一つずつ。
一つずつね。うん。
か、まあ、一つか二つ作って、持ってこい。そもそも、一件も応募なかったら反省会しようって話をしてたんでね。
うん、そうそうそうそう。
うん。
うん、
はい。まあ、少なくとも自分では持ってきます。はい。
それはね、反省会の対象にならないってこと。
まあ、そもそもなんでそんなね、無謀な企画をしたんだって反省をしなきゃいけないっていうのがありますから。なんかね、そのテンションが上がっちゃったんだよな。
うん、
はい。これ面白いじゃんと思って。
クリスの行動力が、なんかいきなり、マックス振り切れましたもんね。びっくりしたわ。ね、
急に、
うん、
はい。
急に動き出したっすよ。
急にやりましょう、つってね、
うん。
一応でもまあ、多分ね、2、3件は集まるんじゃないかなと僕は踏んでますけども。はい。実際もうすでに応募もね。
うん。
うん。あります。
ジングルっていうのは短いやつでしょ？
短いやつです。
耳豆、口豆、豆キャスみたいなやつでしょ？
そうそうそうそう、あれです、あれです。
うん、で、テーマソングは、まあ、うちで言うと、初期の頃に流れてた、チャイムの音みたいな。まあ、
オープニングに使ったりとか、そうですね。
エンディングに使う。は
い、だんだん、
だんだん、こう、音が少しずつ大きくなって、最後のセリフが入って、
そうそうそう
さよならって言って、ちょっとしばらく流れて、シューンって終わるやつでしょ？
そうそうそうそうそうそう。
編集はね、大変なやつですよ。
そうそうそう、編集大変です。はい。まあ、なんで、ちょっと、まあ、ね、さすがにこれ聞いてやるかっていう人は、ね、少ないかもしれませんけども、まあ、せっかくなんで、興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひとも。
でも、ほら、あれがあるから。ショーがあるでしょ。
あ、そうなんですよ。
うん、
なんとですね、我々がタモリクラブ形式で、まあ、このタモリクラブっていうのもパクってるんですけど、ジングルを聞きまして、これはいいと、
うん、
思った方にはですね、まあ、最優秀作品賞を決めさせていただきまして、最優秀なんで、一応一作品のね、つもりでおりますけども、
うん、
アクスタの方をプレゼントさせていただこうと思っております。まあ、アクスタと、まあ、あれも残ってますかね。もし持ってない方がいらっしゃいましたら、この間作ったザ・ペーパーと。
あ、ジンの方ね。
うん。
あ、ぜひ。
合わせて。
うん。そっか。
お送りさせていただこうと思っておりますので。
うん、僕も今、アクサってやった時に、おおって言おうと思ったけど、その前に頭の中からこういる人いるのっていう、思ってしまって、そのまま笑いになってしまったんですけど。
いや、確かにね。反省会するとしたら、まずその商品になってないんじゃないかっていうさ。
そうだね。商品が罰ゲームになってないかっていうね。
罰ゲームになってんじゃないかっていうのもありますから。
うん、
はい。いや、結構いや、僕は結構本気で、でかいアクスタが僕の前にあるんですよ。
うんうん。
試作品で作ったやつが。まあ、これを差し上げようかなと、ちょっと思ってますね。
それはなんか、すごい、すごそう。まあ、いるかどうかは別として。
作ったら数千円分のやつですから、これ、言ったらね。はい。
よし、じゃあ、俺頑張って、ちょっと最優秀を狙うか。
それだったら僕が、僕の前から長山さんの机の前に移動するだけになっちゃいますよね。
そうですね。なんか世界が狭すぎますね、はい、それね。
はい。ぜひとも、ご応募お待ちしておりますので、よろしくお願いします、は
い。よろしくお願いします。
はい。という感じで、2月最後のね、おっさん FM はこの辺ですかね。
はい。
はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter 新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。 また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。